皆さんこんにちは。安西育郎平和原発独り言の時間です。おはつございますという感じですけれども、ヨーロッパはもっと大変のようですね。熱波が押し寄せていて、場合によって48度とかいう信じがたいような気温も観測されたりしています。これだけ、気温が高いカラカラの天気が続くと、ヨーロッパでは木の葉がちょっとした木々のこすり合いとかなんかで自然発火して山火事がものすごく発生しているようですね。とにかく人間の体温をはるかに超えるような状況の下で生活するのは大変なことです。しかもそれに加えて、新型コロナウイルスがもう BA.5 という、もう新しい種だって言った方がいいってお医者さんも言ってますけども、これまで我々はワクチンを打ったけれども、バイデン大統領のように4回ワクチンを打ったが、BA.5 と思われるコロナにかかっちゃったっていう例もありますので、油断はできない。これまで通りきちっと対処していかなければいけないでしょう。京都は7月に祇園祭っていうのがあって、疫病退散なんですね。これはだからまさに今コロナが大流行りしている日本の現状、これを何とかしたいという思いを込めて何十万人という人が京都に押し寄せたんですが、それ自身がまたコロナを増やす原因になるかもしれないっていうんで、テレビを見ながらすごい人通りでしたけれども、きっと帰りがけに飲みは行ったりするんだろうなと思いながら、これまたコロナの原因にならなければいいなと思ってたりした次第であります。一方ウクライナで戦争がまだ続いていて、これについては毎日私も何十通から百何十通っていうウクライナ関連のメールを紐解きながら今どんな状況か注目しているんですけども、最近ウクライナに関する戦況、戦場がどういう状況かということに関するニュースは減ったですね。明らかに減ったですね。ウクライナ軍が劣勢で、ロシア軍ははるかに優勢だっていうことはもう軍事評論家なんかが一致して言ってるところで、あまりウクライナが盛り返してるとか、ウクライナが意外に頑張ってるとかいうニュースもあまりなくなってきたですね。戦況報告はあまりなくなってきた。その代わりと言っちゃなんですけども、西欧諸国でこの戦争に関わって副作用がいろいろ起こってきてるっていうことですね。ロシアに制裁、経済制裁などをかけたつもりだったのがブーメラン効果っていうんですかね、逆戻りしてきて西欧社会に結構大きなインフレ圧力とか農業用の肥料の供給とか、あるいはハウス栽培なんかだと燃料も必要ですが、そういうロシアから仕入れていた天然ガスとか石油とかそういうものにかえって、困難が持ち込まれているっていうんですね。ちょっとびっくりしたのはドイツのあるポスターを見たら、ドイツの男の子がウクライナの旗を持ってシャワーの下に立ってるんですね。それで上に何て書いてあるかっていうと、プーチンに反対するんなら体の4箇所だけ洗おうって書いてあるんですよね。すごいですね。脇の下と股間とお尻と足、ここしか洗っちゃいけないって言うんですね。要するにガスの供給が止まったりするとシャワーのお湯も出なくなったりするから、なるだけ短期間で要所要所だけ洗って我慢しろって言うんですね。次の4箇所だけ洗いましょうっていう書いてあるなら、あ、そういうことかっていうのも分かるの。プーチンに反対ならって書いてあるんですね。すごいポスターだなと思ったんですね。戦争中の日本で贅沢は敵だとかですね、欲しがありません勝つまではっていうポスターがあったんですけど、なんかそれを思わせるようなドイツの現状。ドイツはロシアから大量の天然ガスを仕入れていて、そのガスの供給が、 4割とか3割に減ってるっていうんでね、まあこの夏は暑いからまあ冷房かけたいけど電力の供給が、ままならないかもしれない。この暑さですね、ライン川の水位も下がっちゃって、そうすると大量の石炭を積んだ船なんかが通りにくくなっちゃって、発電所の燃料が滞りがちだということもあってですね、電力供給に不安がある。そういう中でこの暑い夏を迎え、やがて数ヶ月後に来るであろう極端に寒い冬、ドイツはマイナス20度とかそういうことにもなる国なので、もう暖房のガスも足りないで、今薪が高値を呼びつつあるとかいう噂ですけれども、まあ、そういうことでウクライナ戦争の影響が当のロシアに対する経済制裁、それももちろんロシアに困難をもたらしているんでしょうけれども、制裁をかけたはずの西側諸国にも困難がブーメラン効果で返ってきている。特にあのイタリアとかドイツとかオランダの農民、これが今デモを起こしてましてね、まあ燃料がない、肥料がないっていうんで生産ができないっていうんで、各地でデモが起こっています。この前ちょっと微笑ましく思ったのは、オランダのそういうデモに、近くのオランダのレストランからビールの中ジョッキよりでっかかったな、あれ、それをあの大量に持ってデモ隊にサービスしてる画像がありましたけれども、まあ、お互いにこの混乱をなんとか切り抜けようっていうんで、農民の動きにそういう町のレストランも協力してるっていう風情でありました。ちょっとホッとするような映像でしたけれども、まあ、とにかく早くウクライナ戦争を終わらせるためには、まずはアメリカをはじめとする西欧諸国が武器を供給するのをなんとかやめてですね、そしてこの戦争が起こった理由は2つあって、1つはウクライナが NATO っていう軍事同盟に参加するとロシアにとってはそこにアメリカの軍事基地などをしつらえられてミサイル撃つなんてことになると数分でモスクワに届くってことになるので、国家安全保障上の憂慮すべき問題である。だからウクライナが NATO っていう軍事同盟に入るのはやめてくれっていうのが一つの原因だったんですね。もう一つはウクライナの、まあ、東南部でロシア語を話す人々がロシア語を話すっていう理由でウクライナ語を話すウクライナ軍から攻撃をされて、もう2014年に始まってるんですけども、そのドンバス戦争ってね、1万数千人が亡くなってるんですけども、このウクライナ語を話すウクライナ人とロシア語を話すウクライナ人の間の内戦、これがとてつもない規模に膨れ上がりそうだっていうんで、それをやっているネオナチ、まあ、ヒトラーの流れを汲む民族主義者ですね、この人々を何とかしろっていうのがロシアの、まあ、戦争を起こした理由だったんですが、それについて何らかの答えをちゃんと言ってウクライナの NATO 加盟は先延ばしにするなり考え直すっていうことを表明して、ゼレンスキー大統領がね、そして、ナチスについても戦後の国家建設の中でちゃんと政策として位置づけますというようなことを言えば、まあ、交渉の余地があるんですけども、それをやれるのはやっぱりアメリカでしょうね。この戦争の原因を作ったアメリカがそういう戦争を終わらせるためにも主導的な役割を果たすということがとても大事だと思っています。まあ、そういうことを言う人は今日本であまりたくさんはいないんですけども、実はそういうことを言ってる人がアメリカにも西欧社会にもいるんですね。いるんだけど、昨日メールをチェックしてみたら、シカゴ大学教授のジョン・ミアシャイマーっていう教授、元空軍大佐ですけども、この人はこの戦争の原因はアメリカにあるということをずっと前から言ってきた人なんですが、ついにウクライナのブラックリストに載ったっていうんですね。だから僕みたいなこと言ってると今にブラックリストに載る可能性もなくはないですけれども、しかし平和研究者として事実に基づいて感じていることについては、 遠慮なくこれからも視聴していこうと思っているところであります。さて、8月といえば日本では広島長崎の季節ということになり、それから8月15日は、天皇がこの戦争を終わりにするっていう終戦の詔勅っていうのをラジオで読んだ、そういう記念日で日本では終戦記念日と呼ばれている。本当に戦争が終わったのは昭和20年の8月15日じゃなくって9月2日ですね。日本が正式に全面降伏文書に外交的な手続きを経て署名した後ですけども、日本では8月15日に実質的に戦争が終わったんだってんで終戦記念日とされている。そういう意味では8月は平和とか核問題を考える季節でもありますね。前にも言いましたけども、ここ京都はですね、核兵器原爆投下の目標だったんですよね。結構他の都市が、大阪なんかも何十回も空爆を受けてボロボロになって、まあ、産業なども破壊されたんですね。そこ行くと京都は爆撃中止やっちゃいけないという命令が出てたので結構残ってたんですね。だから他の都市からそういう産業とか人々が京都に移ってて、もう100万都市だったんですね。そこを新しくできた原爆、7月16日にアラモゴードの砂漠で実験をして成功した、その原爆を落とす目標として京都が狙われることになったんですね。危うかったです。京都が原爆投下から免れたのは広島に原爆が投下される2週間前7月21日です。まあ、この戦争が終わったら日本をどう扱うかということについてアメリカとかイギリスとか当時のソ連が集まって、ポツダムで会談をしていたんですけれども、その場に、アメリカのルーズベルト大統領に本国からですね、京都に原爆を落としていいかっていう陸軍からの電報が来るんですね。大統領は即座にダメって言ったんですね。京都のような民間人が住んでる都市に原爆を落とすことはまかりならんということで、反対したんですね。その時に陸軍長官もまた反対して、それでやっと京都がですね、原爆投下から最終的に目標を外されたんですね。1945年の7月21日のことだったんですね。危うかったですね。だから戦争のような状態になると、いつ何時どこがこの原爆を含む兵器のもう破壊力にさらされないとも限らないので、戦争は起こしちゃいけない、ウクライナ戦争を見ててもですね、戦争が起こっちゃうとありとあらゆる非人道的な行為が双方によって行われる危険があるの で科学者もですね、こういう時にのために開発した兵器、それをどうしても使う方向に向く危険があるんですね。だから戦争を起こしちゃったらもうやめろってもなかなかそういう非人道的な行為が終わらないですね。戦争を起こさないようにするためにはどうしたらいいでしょうかということをどうぞ考えてお過ごしいただきたいと思います。ではまたお会いしましょう。